小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はシベリアの昔話、長靴片っぽと狐をご紹介しましたね、
変な話だけど、でもすごいメッセージがありましたね。
欲張らずに、みんなと分かち合い、助け合って、
そういうことね。
それを狐が教えてくれた、というお話でしたね、はい。さて、今日はどんなテーマでしょう。
今日もね、長い話なんですけど、ランプの芯作りっていう話ね。シベリアのボグル族という小さい民族ですけども、はい、そこの話なのね、はい。ランプって油が入った壺みたいなところに芯が入ってて、でその芯の上に火を使うんですね。で、芯はそのランプのオイルを吸い上げて、それで燃えるわけですよね。そういう、おそらくその電気のない時代、シベリアの唯一の大事な明かりの元だったと思うんです。そういう話なんですね、こんな話です。ランプの芯作り。昔、ランプの芯を作って毎日毎晩を過ごしている男がいた。男の暮らしはとても奇妙で、生まれてこの方、まだ一度も人間の男にも女にも会ったことがありませんでした。ある時、ランプの芯作りは独り言を言いました。さあ、いよいよここを出る時が来た。そろそろ男とか女とかのいる世間を見てこなければならないぞ。そう思い立つと、ランプの芯作りはすぐに旅に出ました。どんどん歩いていくうちに、一人の男に出会いました。男は7羽のガチョウを縄で縛って肩に担いでいました。ランプの芯作りはその男に向かって大声で呼びかけました。おーい、交換しようじゃないか。あんたの7羽のガチョウと私のランプの芯と交換だ。ランプの芯なんて一体何の役に立つんだい。何の役に立つかって、それはだね、ランプの芯の魂は私が嫁探しに行く時とか戦いに出かける時にとても力になってくれるのさ。ランプの芯作りはこう答えました。これを聞くと、ガチョウを担いだ男が言いました。なるほどね。だけど俺は嫁探しに行く時や戦いに出かける時は、この7羽のガチョウの魂を連れていくことにしているんだ。けれども、ランプの芯作りは少しもひるまずに言いました。そうかい。それならますます結構じゃないか。交換しようぜ。いや、ごめんだね。ガチョウを担いだ男が断ると、ランプの芯作りはランプの芯を取り出して、ふっと息を吹きかけました。ランプの芯はたちまち赤く燃え上がりました。どうだい、わかったかい。私はこうやって恋敵や戦いの相手にとどめを刺すのさ。ランプの芯作りはそう言ったかと思うと、もう一度ランプの芯にふっと息を引きかけました。するとその炎は一層高く燃え上がり、火花を高く高く打ち上げました。火花はすすのように真っ黒な雲のへりまで飛び上がりました。それからランプの芯作りはランプの芯の上に手を置きました。するとたちまちランプの火は消えてしまいました。ランプの芯作りは男に向かって尋ねました。どうだい、分かっただろう。これでも交換は嫌かい。いや、気に入った。交換しようぜ。ガチョウを担いでいた男はそう言って、早速交換することに決め、ランプの芯を受け取りました。ランプの芯作りは、7羽のガチョウを受け取ると、背中に担いで歩き始めました。二人は別々の道を進みました。しばらく行くと、ランプの芯作りは、7羽のガチョウに凍らせた肉と溶かした脂身を食べさせてやりました。それからガチョウたちに向かって聞きました。おい、7羽のガチョウさん、お前たちもう自分の足で立てるだろう。もちろんですよ。ガチョウたちはそう言って自分の足で地面に立ちました。ようやくランプの芯作りは背中が楽になりました。地面に降り立った7羽のガチョウはランプの芯作りに向かって言いました。もしランプの芯が必要だとおっしゃるなら、私たちはあの男のところへ行って取り返してきますよ。そう言ったかと思うと、ガチョウたちはさっきまで自分たちを担いでいた男を追いかけていき、ランプの芯を取り戻してきました。それから再びランプの芯作りとガチョウは旅を続けました。言って、今度は木で作った大きな鍵をですね、首にかけている男に出会うんですね。で、ここでやっぱり取り替えていくんですよ。で、取り替えたのに、またそのガチョウはあの男のところへ行って、ランプの芯を取り戻してくるというね、トリックをやるんですね。それが続きます。だいぶ長いもんで、ちょっと省略させてもらいますけどね。で、そのうちに今度は 麻の鞭を担いだ男に出会う。鞭ね。で同じようにして取り替えるんですね。で取り替えておきながらまた取り返してしまうという。でその次には今度はね、肩に斧を担いだ男に出会うんですね。斧を担いだ男で、これにも言葉通り同じやり取りをして交換して、でしかもまた取り返してしまうという。で最後に銀の糸玉を持っている男に出会いましてね、その銀の糸玉の男とも同じやり取りをして取り返してくるということがあるんですね。でここのところがね、本当にもう同じ言葉で繰り返してるんですね。もう昔話の文法通りなんですよね。でさて、それからランプの神作りは新しい家来たちをもてなしてやりました。銀色の糸玉も斧も麻の鞭も木の鍵も七羽のガチョウもみんな凍らせた肉と溶かした脂身をごちそうになりました。するとみんなの体の中から影の魂が抜け出していき、自分たちの前の持ち主を一人残らず殺してしまいました。すごいですねなんで殺すんだか分かんないんだけど殺してしまいました。それからまたみんなは揃って旅を続けました。どんどん歩いていくと、とある海岸にたどり着きました。海を挟んだ向こう岸には漁師が住んでいる町がありました。その町を見ると斧はすぐに同じような町を作り始めました。途中で手に入れた斧は飛んでいって木を切り、それを引きずってきました。昼も夜も休みなく働きました。木を切ってきては土台を作り、また木を切ってきては骨組みを作り、そうやって最初の家を建てました。最初の家が出来上がると、また次の家に取り掛かりました。斧は木を切ってきてはこうして次々に家を建てていきました。斧が一生懸命働いていると、突然ボロボロの服を着た一人の男がすぐそばに現れました。ここで不思議なんですけど、ボロボロの服を着た男がシャッと現れるんですね。でこれ何者だかよくわからないんですが、そのボロを着た男が絶えず斧の方ばかり見ているので、斧は気が散ってしまい仕事がうまくできません。物忘れをしたり何度も作り方を間違えたりしましたですね。それでお前はここに何しに来たんだ、尋ねるんです。ランプの神作りはボロを着た男に尋ね、続いて家来たちに命じました。こいつをやっつけてしまえ。みんなはボロを着た男に一斉に飛びかかりました。男を殴る者もあれば突き刺す者もあり、噛みつく者もありました。中には鞭打つ者もいましたが、とうとう最後にみんなは男を縛り上げてしまいました。見るとボロボロの服を着た男は小さく縮んでしまっていきます。それからランプの芯作りはランプの芯を部屋の真ん中に置いて、ふっと息をかけました。ランプの芯は炎を高く上げました。しばらく経ってランプの芯作りが芯の上に手を置くと、炎はたちまち消えました。見るとボロボロの服を着た男は影も形もなくなっているではありませんか。ランプの炎が男を見事に飲み尽くしてしまったのでした。不思議な話なんですよね。で再び斧は木を切りに行き、戻ってきては家を建て町づくりをしました。まもなくランプの神作りは銀色の糸玉を連れて漁師の住む町へ向かいました。女房を探そうと思ったのです。海岸に着くと糸玉の糸がスルスルと伸びて海の向こうまで届きました。ランプの神作りはその糸の上を渡っていきました。どんどんどんどん歩いていくと、やっとのことで漁師のいる町に着きました。まず一軒の家を訪ねましたが、その家には戸口もなければ煙出しの穴もありません。一体どうやったら中へ入るんだろう。ランプの芯作りと銀色の糸玉は不思議に思って、その家の周りをよく調べてみました。そのうちにやっと壁に小さな穴を一つ見つけました。それはちょうど狐が虫を取るために木に開ける穴に似ていました。奥を覗くと、石のような胸をした英雄が7人座っていて、その家の見張りをしていました。そこで銀色の糸玉が小さな穴をくぐり抜けて中へ入り、7人の英雄を糸でがんじがらめに縛ってしまいました。後からランプの芯作りも入ってきました。家の中には目の覚めるような美しい娘が一人いました。娘はどんなバラの花よりも、どんな木いちごの花よりもずっときれいでした。ランプの芯作りは娘に自分のことを気づいてもらいたいと思い、声をかけました。 そして狩人が小鳥を3回呼んでおびき寄せるようにランプの芯作りは4回声をかけて娘を振り向かせました。そして娘に妻になることを約束してもらいました。それから2人は銀色の糸玉と一緒に家へ向かいました。糸玉の糸はどんどんどんどん伸びていき海の向こうまで届きました。ランプの芯作りと新しい女房はその糸の上を渡って海岸へたどり着き斧が建てた最初の家へ戻ってきました。そうこうするうちに銀色の糸玉の反対側の糸の端がぐるぐると巻き上がり始めました。どんどん巻き上がっていくうちに糸に縛られていた7人の英雄の1人が引きずられて海の中へ落ちてしまいました。英雄は驚いて大きな悲鳴を上げました。それを岸にいた町の男が聞きつけて大声で叫びました。領主様の英雄が海へ落ちたぞ。で他の人はそれを聞いてですね助けようとして大騒ぎするんですがなかなか助けられないんですね。でみんなもパニックになるんですけども、そうすると誰かがですね気がついて、あれは領主様を腕ずくで連れ去って食おうとしたんだ、領主をね食おうとしたんだって言うんですね。そうすると他の人がいやそれは違う、そいつはバラの花よりも木いちごの花よりも美しい領主様のお嬢様を奪おうとしたんだっていうわけですよ。領主を殺そうとしたんじゃなくてお姫様を奪おうとしたんだって誰かが気がつくのね。誰かがそう叫ぶと人々はみんな領主の娘を探して駆け回りましたけれどもどこにも見当たりません。さあ大変、領主の娘は本当に何者かに奪われてしまったのです。それでも人々はそいつが欲しかったのは領主様のお嬢様だけなんだ、俺たちの命じゃないんだぞと思い、やっと落ち着いて大騒ぎをやめましたってね、面白いねここも。それから何日も経ちました。ある日のこと、漁師の町に向かい合った海岸で銀色の糸玉が主人のランプの芯作りに言いました。さあ家の中に入ってしっかり鍵をかけてください、敵の軍隊が私たちを攻撃するためにこちらへ向かってきます。そこでランプの芯作りは女房と一緒に家に閉じこもりました。戸口を切り立ての生木で作った5つの鍵と乾いた木で作った6つの鍵でしっかりと閉ざしてじっと息を凝らしていました。家来たちはみんな外にいます。しばらくすると突然遠くの方から敵の大船団が押し寄せてきました。まるで枯れ木がたくさん立っている岬がそのままこちらへ向かって動いてくるみたいです。船の舵が大木のように空にそびえています。海は人間でいっぱいになり水を汲む場所もありません。大船団が海岸へ着くと敵はまるですすがあたりに広がるように、そして嵐に散らされた砂ぼこりのように上陸してきてすぐさま時の声を上げました。その時不意にランプの芯が高い炎を上げました。炎は激しい勢いであたりに広がり、同時に嵐の時の雷のような凄まじい音があたりに轟き渡りました。そのうちに炎の勢いは静まり、ついには水をかけられた火のように消えてしまいました。しかし火がすっかり消えてしまう前に、あの7羽のガチョウが空高く舞い上がって、そして金切り声を上げて羽をバタバタさせました。そのうちにそれも静かになって、やがてブンブンうなる蚊の羽音のように消えていきました。で今度は木の鍵が飛び上がって大騒ぎするんですがね、それもだんだん消えていくんだ。で今度は麻のムチも飛び上がって、でパチンと大きな音を立って空で暴れるんですが、それも静まってしまう。で斧が最後に高く飛び上がって、銀色の糸玉も飛び上がって、それでうなり声を上げて辺りを荒れ回るんですね。で最後にしかし静かになって収まってしまうんです。でそれは2日と2晩3日と2晩続きました。女房と一緒に家の中に立てこもっていたランプの芯作りはじっと聞き耳を立てました。いつの間にか辺りは何の物音もしなくなっています。そこでランプの芯作りは厳重に鍵をかけた戸口を開けて家の外へ出てみました。するとまあどうでしょう、まるで森に覆われた丘のように、草原の広がる山の斜面のように、数えきれないほどの男たちの死骸が町の至るところに覆っているではありませんか。ランプの芯作りはあちこちを探し回り、まもなく麻のムチの切れ端を見つけました。残骸を見つけんですね。 探し続けると今度は斧が見つかりました。その斧はすっかり刃が欠けていて、まるで刀の背のようになってました。今度は銀色の糸玉の塊も見つけました。それはもうすっかり使い果たされていました。そして今度は木の鍵ですね、の鍵も見つかって、それは粉々になってました。そして最後にランプの芯作りをあのガチョウたちを探しました。やがてまず羽が見つかり、後でくちばしが見つかりました。要するにもう死んじゃっていたんですね。戦って疲れ果てたんです。まだどこにも見当たらないのはランプの芯だけです。けれどそれもとうとう見つかりました。ランプの芯はほとんど燃え尽きそうになりながらも、ほんのわずかな残りがまだ赤く燃えていました。これだけ生き延びて、ランプの芯作りはそれらを全部集めて高々と掲げ海の中へ投げ入れました。その途端強い風が巻き起こり、海に大きな波が立ち始めました。波は次第に荒くなり、みるみるうちに高いうねりとなって激しく打ち寄せてきました。そして海岸に立つランプの芯作りに向かって、まずランプの芯を、それから七羽のガチョウを、次に木の鍵を、次に麻のムチを、それから斧を、そして最後に銀色の糸玉を投げ返してくれたのでした。投げ返されたものは海岸に落ちると全て元通りの形になりました。元へ戻っちゃうんです、完全にね。ランプの芯やガチョウたちはみんな海岸に揃うと砂の上で賑やかな酒盛りを始めました。それから丸7年間お酒を飲み続け、丸6年間ごちそうを食べ続けました。そしてみんな森の精のように強く、神々のようにたくましくなりました。みんなが揃って町へ帰ってみると、町はそれはそれは大きく賑やかになっていました。片方の橋は北へ向かって伸びており、もう一方の橋は南へ向かって伸びている、素晴らしく大きな町になっていました。さてこの長い長い酒盛りで腹いっぱい食べたので、人間たちは今でも生きていられるのです。そしてもしまで死んでいなければ、これからもっと生き続けるでしょう。だが私のメルヘン、これが私のおとぎ話だよと言って終わるんですね。
最後はそれですか。
ねえ、面白いね。
まあ、でも壮大なもの
だ、壮大な話ですよね。で不思議な話ね。日本の昔話は到底こんなのはないですよね。で小道具が7つ助けてくれるって、そういうのはね、その7っていうのは語り口と合うんだけども、すごい見事ですね。大きな話で、
そうですね、いや途中話の展開がわらしべ長者かなと思ったんですけれども、
そうちょっとそんな感じありますよね。
でもこれは全てを手に入れてるんですよね、
そう
交換じゃなくて、
そうそう交換じゃなくてね、全て手に入れてね、それでなんかお嫁さんもね、えらい簡単に手に入れてるんですよね。これ
そうですよね、
普通はね大抵お嫁さん手に入れるために苦労する話なんで、これは簡単に手に入れてるね、はい、我々日本人からすると変なんだけど面白い話ですよね。
面白いお話です。
でこの話ね、僕がやった世界のメルヘン図書館という本がありましてね、はい、その中に入ってる話なんですよ。
興味ある方はぜひ手に取ってくださいね。今日はシベリアの昔話、ランプの芯作りをご紹介しました。3週にわたってシベリアのお話を聞かせていただきましたけれども、
ね、シベリアって日本と距離的には近いんですけどもね、だけどあんまり知られてない話のもんでご紹介したんですけどね、全く違った世界で、いわゆる文明開化の行われていないとこですよね、ですけどこうやってお話の世界としては豊かなものがあるということがね、分かっていただけたと思うのね。
そうですね、とても面白いお話ばかりでした、さて来週は
ね、はい、昔話には語りの法則があるというね、文法があるということをね、少し丁寧にお話しようかと思ってるんです。はい、白雪姫を題材としていこうかと思ってます。
はい、楽しみにしています。はい、それでは小澤先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。